実食アウトプット。この番組は私勝よし子が美味しいと噂のお店に足を運び、実際に食べてみた感想を率直にお伝えする番組です。はい、皆さんこんばんは。実食アウトプット勝よし子です。今週はちょっと更新が遅れてしまいまして申し訳ございませんでした。3月24日分なんですが、ただいま25日の火曜日と相なっております。と言いますのもですね、非常に、このところ用事が立て込んでおりまして、なんだかんだとバタバタとしておりまして、昨日は昨日でですね、まあいろいろあったわけですが、今日はなんだか元気がないなとお思いのあなた、それは正解です。なぜかというと、昨日ですね、いやちょっと、所用で帰宅が遅くなりまして、今日はあんまり寝れないなと思って床に着いたところ、夜中の4時ぐらいかな、突然警報器が鳴り出しまして、警報器のチェックをね、まあ、半年に一回ぐらい係の人が来られて、ちゃんと音が鳴るかなというのを試しに来はるんですけど、その時にしか聞いたことがない、おえおえおえ、火事です、火事です、おえおえおえっていう音が鳴るんですけど、それが急に鳴り出して、へーってなって、まあもちろん本当に火事だったら私は今こうしてこんなおっちおっち喋ってられないのでご安心をいただきたいんですが、なんだと思って、でもなんかね、その鳴ってはいるものの、なんて言うんですかね、何せ深い眠りについておりまして、寝ぼけていたのもあり、一応なんかこう何を持って出るかみたいなのをひとまとまりにとりあえずしようと思って、したりとかしてたんですけど、なんていうんですか、いわゆるその正常性バイアスがかかるというか、まあ警報器ガンガンになってんねんけど、まあまあまあまあ誤報でしょみたいなのがちょっとあるんですよ。もう絶対それはダメなはずなんですけど、もう寝起きの私にはその判断力はなく、もうバイアスガンガンにかかってしまって、もうこれはちょっとなんだろう、まあ5分違いないと思い、ただもう鳴り止まないんですよ、警報が。で、私の部屋は一応ね止め方があるので、警報器を止めたんですけど、その後ももう向こう三軒両隣マンション中がもう警報が鳴り続けてるわけですよ。で、挙句の果てには消防車が来て、で、なんか消防車が来たなと思ったら、うちんちの前に泊まり、なんじゃなんじゃと思って、そしたらみんなそのわらわらと廊下に出てきたりとかで、ベランダから下を見るともうみんな荷物持って下出て行ってる人とかいるんですよ。まあね、消防車も一個しか来えへんかったし、なんか割と落ち着いて今エレベーターで登っていきはったし、っていうかエレベーター動いてるし、まず大丈夫でしょうと思って、まあちょっと空気が落ち着いて、まあ近所の人とも、多分あれ誤報ですよね、どこも焦げてる匂いも何もないですもんね、じゃあおやすみなさいって言って家に帰って、布団に着いたらまた おいおいおい、火事です、火事ですっていうのがまた鳴り始めて、もうなんやねんってなって、で、また外出て、なんもないですよねって言ってまた帰って、っていうのがね、なんかね、そんなやりとりが小1時間ぐらいあったかな。なんかそのマンションズのざわざわした感じで、ベランダから下を見ると下の階の人もみんな下を見てるみたいな感じ、なんかそんな、いや本当にあの火事じゃなくてよかったですけどね。うん。でまあ朝起きたら、もちろんそのね管理人さんとかも別に泊まり込んでいるわけではないので、昨日の深夜にありました警報器の誤作動についてみたいな説明は誰もしてくれないんですよ。もやもやもやもやしてね、何だったんだと、ちょっと誰か説明してよという思いで今日一日過ごしつつ、もうとにかくそんなね、あの聞いたことない警報器がガンガンに なった直後にそんな熟睡できるわけもなく、もう結局全然寝れなかったですよ昨日で。今も非常に眠くてですね、よろしくないわけですけれども、まあ、そこはそれ、春も来ましてね、ポカポカと、あったかい空気になってきて、もうさらに眠たいですよね。まあそんな今日この号でございます。皆様におかれましてはいかがお過ごしでございますでしょうか。いやー大変やった昨日夜中。でも本当ちゃんと考えとかないとダメですね。火事になったらどうするとか、地震があったらどうするとか、パッと持って逃げれるようにしとかなあかんな、いろんなものを。ちゃんと服もある程度ちゃんとしとかなあかん。すっぱだかで寝ていたのではさっと出ていけばないですからね。夏場すっぱだかで寝るのが気持ちいいからといってあんまりね気を緩めてはいけないなと思った今日この頃でございます。いやー3連休でしたね、先週末は。21、22、23と、21は、私は普通に、お仕事があったんですが、ちょっと早めに上がらせていただいて、ちょっと別件バウアーですね、あの業界の人がめっちゃよく言うダジャレ、いや別件バウアーでって言うんですよ、何それって思うんですけどね。まあそんな3連休私は、京都に行ったり神戸に行ったり奈良に行ったり大阪で、景気会をしたりと、もうむちゃくちゃ充実しまくって、もう毎日夜寝るときに、え、あれもあれもあれも今日のことやったっけって言いながら眠るという、連休でございました。もう景気が本当に素晴らしくてですね、めちゃくちゃ景気に詳しい人がいるんですよ。もう本当に大阪中のありとあらゆるケーキ屋さんのありとあらゆるケーキの味、材料、もろもろ何でも知ってて、なんか全然私が聞いたことないような、なんかお菓子にまつわる専門用語みたいなのをめっちゃ喋ってくれて、でめっちゃ詳しいんですよ。でなんか味も一個一個めっちゃ知ってて、で大阪だけじゃなくって、なんか滋賀に住んでる人には滋賀だとどこそこの駅前のなんとかっていう店がとか言って教えてくれるんですよ。でもね、滋賀だけでもなくって、日本中ありとあらゆるところの、ケーキ屋さんに非常に詳しい、人がいて、でもその人は、東京が本拠地なので、もちろん関東のケーキ屋というケーキ屋はさらに詳しくよく知っていて、いやーすごい人がいるもんだな。それもなんかどんな味ですか、これこのケーキどんな味ですかって聞いたときに、 ちゃんとその味がはっきり頭の中でイメージできるような説明をちゃんとしてくれるんですね。もうすっごい美味しいとか、なんかふわふわとかトロトロとかじゃなくって、いやこれはなんとかのなオレンジピールとなんとかのリキュールがとか言って、なんか材料をいっぱい言ってくれて、でなんか何せねすごいわかりやすい説明をしてくれはるんですよ。別にそんな、メディアも出てないし、別になんかどこでコラムを書いてるわけでもない人なんですけど、世の中にはいろんなすごい人がいるんだなと、思った所存です。ケーキ会と言いましたが、まあ、大阪中のいろんなケーキ屋さんのケーキ、50個ぐらいあったかな、うん、5、60個、よりすぐりのものをずらずらずらと並べて、みんなで、じゃんけんとかしながら自分の好きなやつを取っていくという、そういう回です。でも結局みんなそれ一口ちょうだいとかになって、もう山ほどいろんな種類のケーキを食べるという素晴らしい回でしたね。まあそんなケーキ会があったりとか、京都に行ったのは、京都アートフリーマーケットというのがありまして、アートと言いつつもそんなあの芸術みたいな感じじゃなくって手作り市みたいな感じのものなんですけど、前ちらっとこちらでお話ししたと思うんですが、以前あの大阪の ATC でやってるフリーマーケットにも出演されてた、金谷さん、金谷工房さんという、釉薬屋さんがやってる、窯元というか、瀬戸物作ってはるとこですね、そこの方が来られるというふうに聞いていたので、まあそうめったに買えるものではないので、じゃあ行きますというので京都まで行っておりました。で、まあそこでですね、お皿とかなんか他にもすごい可愛いなんかお皿とか売ってて、金谷さんは今回豆皿を作ってらっしゃって、豆皿って言ってもね、そんなあのめっちゃ豆皿じゃなくって、いわゆる小皿サイズのものですね。それを私は買ったんですが、あのとにかくね、サイドが高い、なんと言うんでしょう、非常にそのぼんやりしてない、はっきりしたくっきりした濃い色の、釉薬を作ってらっしゃる、使ってらっしゃるので、すごく他で見たことないようなパキッとした色のお皿なんですよ。でその色もいっぱいいろんな色があるんですけど、私はあの自分が割と好きなエンジとかね、ちょっともやっとしたグリーンとか、綺麗な水色とかをお皿を買いまして、で、他にも女性の方で、個展とかもしてらっしゃる方なんですが、リボンをモチーフにして作品ずっと作ってらっしゃる方が、置物とかも作ってらっしゃるんですけれども、ちょっとお皿にリボンとドクロの絵が描いてあるとかね、リボン型の箸置きとか、いかにも女の子がもうたまらない気持ちになるような作品を作ってらっしゃって、そんなものを買ったりとか、他にもね、なんかすごい綺麗な色の淡いピンクとか、淡いグリーンとかブルーとかの、お皿を作ってらっしゃる、作家さん、鎌本さんがいらっしゃって、そちらの方でもちょっと買わせていただいたりとか、もうほんとね、あのなんでしょう、とにかく白くて飾りがついてないお皿がいいと思ってた、私ですが、いろんな色とりどりの食器に囲まれて今とっても幸せです。今は、マグカップよりちょっとちっちゃめのお紅茶を飲むような、カップとかが欲しいなと思っております。はい、まあそんな京都だったりとか、 神戸奈良は謎解きですね。神戸黒猫キューブさん、そして奈良はシーカーさん、どちらもむちゃくちゃ面白かったですね。うん、黒猫キューブさんは裏切りのリミット、シーカーさんはオズ失われた力という2つの公演行ってきました。なんて言うんでしょうね、やっぱりあのどっちもコンセプトがはっきりしてるというか、うん、行くまでは全然どんなことやるのか分からへんけど、行ったらああなるほどねというのが、一瞬でわかる。参加して非常にあの解き応えもあって、解き終わった時の爽快感もすっきりという、公演でございました。ちなみに神戸と奈良は同じ日に行ったんですが、えらいもんでね、阪神電車と近鉄電車が乗り入れを今してるじゃないですか。相互乗り入れになってるんで、神戸で、三宮で電車に乗ったら奈良までずーっと同じ電車に乗ってるだけで奈良に着くんですね。いい時代になったものですね。うん。ただまあ1時間半ぐらいかかりますが、その間ぼーっとして、いやー黒猫キューブよかったな、今回も面白かったな、奈良シーカーさんどんなんかなと思いながら奈良に向かいました。うん。そうですね、ちなみにちょっと食べたもの情報をお伝えしておくと、神戸の、黒猫キューブさんが公演を、何回かしてらっしゃるキートというなんて言うんだろう、まあ、ギャラリーだったり貸しホールやったり貸し会議室なんかもやってるんかな、なんかそういう建物があるんですが、そのキートさんの近くに、ステーキ屋さんロインさんという、ステーキ屋さんがあって、ステーキ屋さんというか、まあ、洋食全般いろいろやってらっしゃるようですけれども、そちらのランチ、一口ステーキランチ1000円、これがね、1000円でこのお肉ですか、なんかすいませんみたいな感じのお肉が出てくるので、ぜひ行かれる方ちょっと早めに行ったらロインさん一回ちょっと行ってみてください。家族経営なのかな、割とあのご年配の女性の方とかが給仕してくださって、なんか懐かしい雰囲気のお店なんですが、とにかくお肉がすっごい柔らかくって、焼き加減も私の大好きなレアで、そうですね、ステーキソースもすごく美味しくってご飯に合うという感じでした。うん。カタカナでローインと書いてますわ。うん。フラワーロード沿いにあるのでぜひ行ってみてください。あと奈良では、その、シーカーさんという団体が公演をしてらっしゃった建物に、カフェがついてまして、カフェがついてるというか1階がカフェになってまして、そのカフェで、奈良といえば鹿じゃないですか。でそのここだ、鹿をモチーフにしたバンビロールというケーキ、ロールケーキですね、これを食べたんですけれども、お店の名前が、メローカフェさんというお店です。メローカフェというお店、近鉄奈良駅の駅近ですよ。で、そのバンビロールがね、ロールケーキ、茶色いロールケーキの上に、粉糖をで、かのこ模様に白い点々点っていうのがついてるんですが、見た目がすごい可愛いと思って、見た目がすごい可愛いから頼んじゃおう、でも見た目が可愛いのってそんな味多分大したことないよねと思ったんですけど、食べたらめっちゃ美味しかったので、お伝えしておきます。周りのスポンジの部分が、こんなにほうじ茶の味をくっきり出せるスポンジがあるんやということにまず感動して、で、中のクリームの部分も、 ほうじ茶なんですね、ほうじ茶クリームで中に、甘く炊いた黒豆が入ってます。ポツポツって入ってます。で、その中のクリームもびっくりするぐらいほうじ茶、すっごいほうじ茶の味で、その、うわほうじ茶うわほうじ茶と思ってると、中の黒豆の、あ、黒豆の優しい甘い感じがするみたいな、味が楽しめる。で、スポンジ部分がすっごいふわふわ、うん、ちょっとなかなかこんだけ、パキッとほうじ茶の味を出せるというのはないんじゃないかなと思って感動しまして、ご紹介した所存でございます。まあそんなメロウカフェさんにも行ったよという話、あとですね、まあそんなちょっとバタバタとした3連休の、途中で、いやもうなんかね、その晩あんまり遠出すると基本的に電車で移動することになるんですが、今までね基本的にそんな京都とか奈良とか神戸なんか行くことなかったんですよ。もう大阪の中でこじんまりと生きていた人間なので、そんな遠出することなく、基本的に原付で行ける範囲内でずっとうろうろしていたので、原付に乗るということはなかなかちょっとお酒を飲んだりとかができなかったんですが、そうやって JR に乗ってどっか行ったりすると、駅から家に帰るまでこれはちょっといっぱい引っ掛けて帰るという大人みたいなことができるんちゃうと思って、先日前から気になっていたお店にちらっと立ち寄ってみました。それがですね、福島駅、 JR 福島駅を、ちょっと北に上がったところにあります、寿司バール魚菜、福島店というお店なんですが、この魚菜さんというお店はまあ他にもあるんでしょうね、福島店さんというからには。で、量、大量の量ですね、三水辺に魚で菜が祭りです。で、魚菜というお店なんですけども、寿司バールと書いてあるので、まあお寿司がつまめて、そんでお酒が飲めるというお店であることは明白だったので、まさにそういう気分だったので行きました。で、おまかせ7貫990円というのがあったので、とりあえずまあそれを頼もうということで頼みまして、あとお酒はハイボールを最初に頼みましたね。角ハイボールを頼んで、わ、白州も山崎もあんねやってなって、その後白州を頼みましたけども、ハイボールをこの日は飲みまして、そのおまかせなんですけれども、まずですね、何やったっけ、ホタテ、あと甘エビで、タイ、あとアジ、イクラ、ハマチで大トロという7貫で990円、めちゃめちゃお得やと思いますよ。うん。で、まあちょっとずつ順番に、2貫ずつくらい出てくるんですけど、なんかね、あんまりその寿司バールって言ってるぐらいなんで、お酒と一緒に楽しむことを一応その目的に作られてんねんなっていうのが、ご飯がちょっと小ぶりになってて、パクッとこう一口で食べきれるような、どっちかというとお魚の味を、存分に楽しめるというような感じのお寿司で、あのね、いやめっちゃめちゃ私そんなにね、正直そのまあ新しい店できたな、お寿司屋さんやなぐらいに思ってたんですけど、 あんまり期待してなかったんですけど、めっちゃ美味しくって、なんかちょっとずつ丁寧なんですよ。あの貝も綺麗に開いてあるし、ほんま細かいことなんですけど、甘エビの尻尾もちゃんと取ってあるし、なんかハマチはかの格子に隠し包丁というか包丁が入ってて筋が切って食べやすくなってるし、うん、なんかねちょっとしたことやねんけど、なんか女性的な、うん、お寿司ですね。ネタも、これいったん何曜日やったっけ、平日じゃなかった、日曜日やったと思いますけど、すごい新鮮で美味しくって、うん、美味しかった。大トロも本当にいわゆるとろける大トロですね。でもやっぱ最初に食べたホタテがむっちゃ美味しかったのと、その後その7貫を食べ終わった後に、いや私お寿司貝がすごい好きでっていう話をしたら、ほんじゃある貝いろいろ握りますねって言って握ってくれはったのが、赤貝と生のホッキ貝と生のつぶ貝とアワビを握ってくださったんですけど、これがねなかなかちょっと生のホッキ貝とか生のつぶ貝とかって食べたことなかったんですけど、なんか回転寿司とかでつぶ貝とか結構乗ってるじゃないですか、ゴリッとした食感ののはあったんですけどね、生で食べたらこんな味なんやと思って、アワビをもうちょっと何でしょう、歯ごたえを良くして、アワビほどあんまりその、青い匂いというか海苔みたいな匂いを、ちょっとしない感じにした感じで、アワビの方がもうちょっと、海藻の匂いみたいなのがして、身自体がちょっと甘いっていう、違いがありましたね。うん、美味しかった。粒貝、アワビももちろん美味しかったんですけど、ホッキ貝もあんまりその生で食べたことなかったんですけど、生で食べると茹でると割とホッキ貝シャキシャキした感じの歯ごたえですけど、生で食べるとねムッチムチでね、うん、あこんな貝あったんや、なんか全然別物みたいな感じで、感動しましたね。うん、でまたね私もお酒弱いんで、飲んでるうちにもうめっちゃ気分良くなっちゃって、そこの大将がすっごいねいろいろ気遣って話しかけてきてくれはるんですけど、もう大将とめっちゃ喋っちゃって、いやなんかうち実家魚やでみたいな話とかめっちゃしちゃって、なんか大将がいやおかきが好きでねとか言うから、いやちょっとうち母方の実家おかき屋なんで今度持ってきますよとか言っちゃって、もうなんか酔っ払ってたことにしちゃってもいいねんけど、また今度行くときせっかくやからちょっとなんか持っていこうと思って、また行こうかなと思っている、そんな、寿司バール魚菜福島店さんでございました。はい、非常に良いお店、気楽に入れてお値段も全然そんな、お高くない、それでいて美味しいお魚が食べれるお店ですので、皆さんもぜひ一度覗いてみてください。ご意見ご感想はいつものようにツイッターでお待ちしております。アットヨスコス YOSCOS でやっておりますので、じゃんじゃんフォローしてください。メッセージもください。毎日、夜中に警報器が鳴ったうおーとかいうことを書いてるので、ぜひフォローしていただければと思っております。それでは自粛アウトプット第151回お届けしたのは私勝よし子でした。さようなら。